ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私ちょっとショックを受けましてね。実は、このところ10日ぐらい前からですね、幸福になろうっていうのを喋れなくなったんですよ。しかし、毎日配信してるっていうのは守りたいと思いまして、男の人生とか、女性の人生とか、中国のこととか、ちょっとまあ言えばお茶を濁したんですけど、皆さんには失礼なことしましたけど、なんで幸福になろうっていうのがもう、喋れなくなったかって言ったらですね、ここに貼りました私のブログに関する感想文なんですね。まあ人はちょっとわからないんですけど、ここにまあ書いてありますけど、ダイオキシンは猛毒と NHK で放送している。誰を信じたらよいのか。あなたは嘘しか申しているのではというね。まあこのね、僕はコメントを見ましてね、もう愕然としちゃったんですよ。本当にね、もう行き詰まっちゃったんですよ。僕は実は、そうですね、50歳から55歳ぐらいまではですね、本当の学問だけをがっしりやってたんですよ。もう夢中になって、そういう人間だったんですね。で、ある程度の高みまで行きました。まあ、世界的にも、なんとかの武田とか言われるようになりましてね。それで、時々外国からもインビテーション、招待もらって、講演に行ったりなんかするような、まあ、国立大学の教授に、まあ、転身なんかもできましたしね。まあ、学問大切だと思って、まあ、もともと私、なんとか日本のエネルギーをなんとかしたいと。みんながエネルギーが心配ないようにしたいと。まあ、そういうふうに思って、実は大学出た時はほとんどエネルギーなんてことは関係なかったんですけど、これはもう、国立大学ね、出していただいて、まあ、国民にですよ、出していただいて、随分税金も使わせていただいてね、そして、科学者になった。だから、ここで恩返ししなきゃと思って、エネルギーの方に変わったんですね、私。それ以来も一生懸命やってきました。もう、すごい時はですね、あの頃の日本ってそうだったんですが、まあ、夕方ちょっとね、昔の先生のとこに行って、話をしてたら、夕方の5時頃、電話かかってきまして、武田君、ちょっと悪いけど明日朝の便でパリ行ってくれと。まあ、そんなような時代だったんですね。はいっつって先生にそれ言ってすぐ家に帰って、朝5時頃家出なきゃならないもんですからね。大慌てで準備して出たり、まあそんなことが日常的だったんですね。だけど私は全く不満はありませんでした。激しい仕事をさせられるからなんてことなくて、ひたすらまあ日本の人のためにと思ってですね。僕そういう性格なんですよ、これ。別に強制されたわけでもなく、それで名誉を取ろうと思ったわけでもなく、私の生まれつきの性格なんですね。だからそれに素直に人のためにと思ってやってたんですよ。私はね、体は弱かったんですけども、ひどく弱かったんですけど、やっぱりいろいろなことで恵まれてました。ですから、それ以上恵まれる必要はありませんでした、私はね。早く死ぬだろうとは思ってましたけど、まあそれでも精一杯人生を送ろうと、こう思ってましたね。だから、どんなに厳しい仕事でも、それを嫌だと思ったりですね、そういうことはありませんでした。まあ人事を尽くして天命を待つとかいう、そういう感じでしたね。そういう日本人でした、私は。それで、50歳少し過ぎてから私はね、学問の道を行くんじゃなくて、やはり学者として、科学者としてね、科学でみんなが不幸になるってことがないように。科学っていうのはもともと人を不幸にするようなためにやってるんじゃないんですよ。もちろん政治もそうですけどね。もう政治はもっとそうですけど。自分のために科学やってるわけじゃないんですね。で、しかしそういう科学が増えてきて、自分ではもうちょっと耐えられなくなってきてですね。で、私はどんな場合でも科学者として正しいことを言うと決意をしたんですね。それで本も書きました。リサイクルしてはいけないっていうのは私の、まあ、いわば諸著作ですね。10万部も売れて、リサイクルってのは疑問があるってことを言えました。科学ってのはね、自分の意見を言うんじゃないんです。もう随分マスコミに出てね、地上波に出させていただいて、私そうじゃないって言ったんですけどね、今のマスコミはダメなんですけどね、科学者っていうものは、正しく科学を伝えるんですよ。世の中に。だから、わからないことはわからない。分かってることは分かってるって言うべきなんです。ね、この前ちょっとここで言ったと思うんですけども、この前桜島の噴火の時にね、鹿児島の桜島の火山の研究所の所長さんが、 現在の桜島の噴火は普通の噴火ですが、いつ桜島は大噴火するかもしれないとは分かっててください。これが科学なんですよ。これこそ科学なんです。僕その人本当に尊敬しました。いや、科学者はそうじゃなくちゃいけない。桜島のね、そういうことを担当している研究所の所長だから、いつ桜島の大噴火がなるか分かりませんとか、そうするともう鹿児島の人はひどいことになります。そういうことを繰り返し言うんじゃないんですよ。今の地震みたいに。東南海地震が来るとどうなるこうなるつって、そんな分かりもしないこと。分かってないんですよ。もちろん東南海地震も同じなんですよ。今のところ東南海地震は普通の状態ですが、いつ大きな地震が来るか分かりません。それは分からないので、我々も責任あること言えませんって言えばいいんです。例えば地震のマップを政府が出してますね。政府はあるいは出すことがあるかもしれません。だけど科学者はですね、政府は地震の発生マップを出してますが、あんな風に確率が分かるわけではありません。日本は地震国だから、いつ地震が起こるか分かりません。1年にだいたい有感地震で4000回ぐらいあるんですが、それのうちに大きいものがいつ来るか、ね、1週間後なのか、100年後なのか、1000年後なのか分かりませんっていうのが科学なんです。それが科学っていうもんであってね。それから、ある時テレビで、同じ大学教授の人がね、僕にね、武田先生、光より早く移動するものはないって、決まってるじゃないですか。なんで UFO が地球に来ることがあるんですかとこう言ったから僕がね、いや、光よりか早く動くものがないっていうのは、現在の知識によるものであり、かつ、局所実在性のある領域に限るってなってるんだ。我々はそれ以外のものが、光よりか早く移動するかどうか、まだ分からないんですって言ったんです。分からないことを分からないという勇気がね、科学には必要なんです。それが人間の知恵だから。それで僕がショックを受けたのはこれなんですよ。ダイオキシンは猛毒と NHK で放送している。誰を信じたらよいのか。こんなに悲しいことないですよ。僕は。もう日本の科学者として存在するのが嫌ですね、これ。ダイオキシンはもう分かってるんです。1972年に毒性が発見されました。急性毒性はありません。人間以外の動物について、火を使わない動物については、ダイオキシンに関して感度の高い動物がいます。これ分かりました。しかし人間には急性毒性ないんですが、慢性毒性があるかどうか分かりません。その研究にすぐ入りましたけど、なんたって慢性毒性ですから、すぐ結果が出てこないもんです。その結果が出てきたのは、1999年から2001年の間。私がその間に読んだ論文は200報か100報ぐらいでした。それでその時に、東京大学の毒物学の権威の先生がね、和田先生って、その先生が大体論文ができてからそれを整理されて、あの時は学士解放に先生が書かれたんですね。まあとにかく日本の毒物学の筆頭の先生でして、その先生がダイオキシンは猛毒でないということをはっきり言われて、ダイオキシンが猛毒だということになったのは、科学が社会に負けたんだと、こういう論文を出されたんです。まさに科学が社会に負けたんですよ。だけど僕は絶対に科学が社会に負けるのことはないようにしよう。ダイオキシンが猛毒じゃないんだから。もう科学的にそれは分かったんだから。で、実際に2004年から、それが分かったのは2001年か2002年なんですね。人によってそれは違いますけど。2004年からですね、報道がなくなりました。ダイオキシン報道というのは一切なくなります。現在大学生にダイオキシンのことを話すと、大学生はダイオキシンって何ですかと聞きます。だって今もう全然報道ありません。もう20年報道があります。教科書に書いてある場合もあるんです。実際それで非常に困ってる地域があるんですよ。ダイオキシンが毒物だって猛毒だという報道で、ダイオキシン片付けられない。国土交通省と一緒にやったのは、静岡県の富士の港のね、中に、港ですからこう船が入ってくるんです。そこにダイオキシンの土が溜まってるんです。だんだん上がってくるんですよ。片付けられないんです。それで、武田先生助けてくれってね、僕、富士に何回か行って、不安になってる住民の人に、ダイオキシンは猛毒と言えませんと。普通の毒よりか弱いんですと。だから、富士の港を浚渫した土を、そこら辺に置いても、ちゃんと管理していれば、絶対に健康に影響があるようなことにはなりませんと。それが我々の科学ですって言ったんです。私は。600人ぐらいの集会を2回ぐらいやってくれました。で、もちろん人間ですから、 僕はそう言ってもね、そんなことないって言って食いついてくる人いっぱいいましたよ。だけど大体は思想的でした。科学的な根拠を述べて、僕にダイオキシンが猛毒であると言った人はありません。いなかった。つまり、科学的にダイオキシンが毒物であるという人が一人もいないんです。全員が NHK とかメディアでダイオキシンが猛毒だと聞いてるっていうだけなの。こっちはもう全部論文を読んで結果も知って、東大の一番権威ある人がどう言ってるかも知ってますからね。それをきちっと言いました。ご安心くださいと。大丈夫ですと。科学は毒物でないものを毒物と言ってはいけないんですと言ってですね。まあ、最終的な結果どうしたかわかりませんが、僕はその土をあげたら、それはやっぱり廃棄物ですから、ちゃんと廃棄物としての取り扱いはちゃんとしなきゃいけませんが、ダイオキシンが猛毒だから、浚渫しちゃいけないなんてことには絶対なりませんと言ったんですね。で、なぜ弱い動物がいるか。動物が弱い動物がいるけども、それは人間に対して毒ではない。人間に対して毒ではないのは、ちょっとこれ専門的になりますけども、人間は火をずっと使いましたからね。まあ、火を200年前から、200万年前から使ってますから、200万年間で、レセプターができて、人間にはね、レセプターができて、それで、毒性は示さないんですよ。それもはっきり分かってるんです、科学。それが科学というもんで、それで我々は幸福になれるんですよ。ええ。迷信がいないんですよ。昔はね、中世のヨーロッパのスター、女性がちょっと怪しいと魔女だっつって火炙りしたんですよ。今、魔女だっつって火炙りできます？やっぱりこれは科学の力なんですよ。中世のヨーロッパでね、手術するときは麻酔がありませんから。それから血液がどう回ってるかわかりませんから。足を切断するときに麻酔かけずに足をノコギリで切ったんです。ノコギリで。しかも、血がどう回ってるかわかんないから、足を下にして切ったんです。出血多量で手術中に死にました。そういうことを一つ一つ、ちゃんと合理的に片付けて、科学が人間の幸福になるように頑張ったのが科学者なんです。だから僕はね、ここ一週間ぐらいね、もう、塞ぎ込んでました。僕の親しい人にはですね、ちょっと気分が優れないのですって、メールなんか送りましてね、ご迷惑をかけました。どうしたらいいだろうか。僕はもう自分の研究を捨てて、もうあらゆるところに出て、できるだけ科学の間違いを直そうとしました。しかし相手が朝日新聞とか NHK でしょ？それに周りがありますから。だからもう一人で大変だったんですよ。気違いと言われね。武田は変な奴だと言われ、山ほど言われました。職も失った職もありました。だけど私はね、国民の税金をもらって学校を出ました。国立大学でしたからね。まあ東大ですけど、出ました。そして、その後もですね、やっぱり僕の勉強を助けてくれて、僕の人生を助けてくれた税金を払った人を僕は裏切ることできません。私は日本人ですからね、できません。で、それで、まあ今までそういう生活をずっとしてきました。だけどこの僕のブログのこの文章は答えましたね。ダイオキシンは猛毒と NHK が放送している。誰を信じたらよいのか。あなた、武田邦彦は嘘しか申しているのでは。随分丁寧な文章ですよ。心の叫びですよ。こんな世の中を作ってほしくない。彼はそう言いたいでしょうね。どうしたんだ、科学者は。学者は何をしてるんだ。っていうことですよ。それで僕はね、幸福になるためには心配事があってはいけないと。心配事があれば病気になるってことはもう医学的に分かってるから。だから幸福になろうっていう中で、もう NHK のこと言うのはやめようと。間違ったことを言って暗いことになるからと思ってたらこのコメントだったんですよ。いや、俺の人生は、俺なんていけない。僕のね、約30年の人生は何だったのかと。いやいや、それはね、NHK とか朝日新聞とかその他のメディアに、僕みたいに正面からぶつかったって、粉砕されるの決まってるじゃないかって何回も言われました。何回も。だけど、人間っていうのはそういうことでへこたれちゃいけないんですよ。科学者の一番大切なことは、科学的に分かってることはこう。分かってないことはこう。と、自分の身の安全だとか、自分の身の繁栄なんか考えずに言うっていうのが科学者なんですよ。僕は随分税金ももらいましたし、学生の授業料にも助かりました。その私という人間が、まあ日本流には恩を忘れて、ね、自分の科学の知識を悪く使うとは何事ですかね。それから、 私も間違いがあります。もちろん科学っていうのは常に間違いと隣り合わせですからね。だからその時はここまでは分かっておりますが、ここは分かっておりませんと言いますね。それから確か読売新聞だと思う。ダイオキシンって。ダイオキシンの夏というね、児童用の学校用のビデオを使える。これをほとんどその時日本の学校は買いましたね、そのビデオ。全くの嘘だった。女の子となんか新聞記者かなんかが、ダイオキシンの事故が起こったイタリアに行って調査して、まあ人間にものすごく、住民にものすごく大きな被害があった。というビデオを日本の小学生に全部売ったんです。その読売新聞も、それからダイオキシンで騒いだ朝日新聞も、それからテレビ朝日ですね。久米宏さんがやってたと。それから NHK。それが全部ダイオキシンが猛毒と言ったっきり、2004年からダイオキシンの患者さんが全然出てこない。報道が終わったとともに全部なくなってしまう。で、ダイオキシンが世の中にないわけじゃないんですよ。アメリカだって森林火災があれば、ダイオキシンが猛烈に出るわけですから。まあ僕がデータ、アメリカのダイオキシンのデータ見たら 16% かなんか、ものすごくありました。ええ、もう致死量以上ですよ。その NHK とかテレビ朝日とか言うのですと致死量以上です。全然普通に住んでます。障害者一人も出てません。ベトナムでベトちゃん、ドクちゃんとか全部あれ嘘ですから。所沢のなんとかつってテレビ朝日が騒いだのも全部嘘です。NHK ばかりじゃないですよ。テレビ朝日も読売新聞もビデオを作ったね。ちょっと間違ってたら言ってくださいね。そのビデオは読売新聞だと言って記事を見ただけですから私。その記事が間違ってる可能性ありますからね。だけど小学校か中学校か文部省指定ビデオになってました。当時はね。だからこの人もそう思ったんでしょう。もうこの人の文章ね、コメントの中で僕にぐさっと来たのはね、あなたは嘘しか申しているのではっていうのはあまり答えませんでした。私自身が嘘を言う可能性はありますから、これでいいです。だけど、誰を信じたら良いのか。この2行目は答えちゃったんですよ。だって、何のために僕ら日本人の科学者がいるんですか？なんで存在するのですか？国民がこんな風に思う状態を許しておくってことは科学者の責任ですよ。僕らの責任です。学会も責任あるし、我々個人個人も責任あるし、学術会議も責任あるし、随分優遇されてるんですから。優遇されてる科学者が、国民が誰を信じたら良いのかというような状態になるってことは、もうこれはね、もうたまらないですね、僕は。何日か塞ぎ込んでおりましたけど、やっぱりもう一回立ち上がろうと。私は、こういう人が一人も日本にいなくなるように頑張ろうと思いましたね。もちろん僕は科学的に正しいことを言ってきたかもしれません。だけど私の責任は私だけではありません。私の仲間の科学者も学者も全部同じ責任があります。やっぱり私も学術会議にももっといい、いろんな先生にも必ず言わなきゃいけないと思います。これが現実ですと。我々はなんで日本にいて税金もらって科学をやってるんですか？言いたいですね。だけど一個だけ僕に慰めがあります。それも話させてください。僕が国語の教科書に寺田トリコの代わりなんかで採用された時に、それの審査委員長、詩人の方でしたね。審査委員長が私の文章を採用するにあたって、こういうことを言われました。この作家は、私のことですね。この作家のように、科学者で人間のことを考えている科学者の文章を初めて見た。私はね、この表を文部省が送ってくれたんですね。その審査の途中の状況を。これで審査委員長が僕の文章を国語の教科書、高等学校の国語の教科書です。高等学校の国語の教科書に採用するにあたって、科学者が人類のためを考えてるんだという文章を初めて見た。有名な詩人の方でした。僕はもう非常にそれが自分の人生の勲章みたいなもんなんですが、しかしよく考えてみると、このコメントから絡めてね、よく考えてみると。いや、科学者は自分のために研究してるんであって、人類のためなんか考えてない。そう思う科学者の文章が多いってことなんですね。だからこうなっちゃうんでしょうね。NHK は国民から受信料をいただいてるんですよ。ダイオキシンは最初はみんなが心配したかもしれません。その時にどういう放送してもそれは仕方がありません。しかし、データが全部出揃って、しかも東大のトップの毒物学の権威の先生が、ダイオキシンは猛毒ではない。ダイオキシン騒ぎというのは、科学が社会に負けた例であるという論文をちゃんと書かれて、にもかかわらず、 NHK は訂正放送しません。それでこういう方が出ます。もし日本にこれだけ科学が科学技術立足という日本がこれだけ進んだ国であり、諸外国から尊敬されて国でありながら、その国民が誰を信じたらよいのかというコメントを書くような状態であり、日本に科学者がいるのがおかしいじゃない。何が科学技術立国なんですか。なんでノーベル賞なんかもらってる人がいるんですか。もらったってクズみたいなもんじゃないですか。科学はやっぱり最終的にはもちろん個人の科学に対する興味でやるんですよ。それはいいですよ。人間本来の探求心、知識欲ですから。しかし最終的にそういうことがあってはいけません。第一次世界大戦の時にドイツで毒ガスを発明した科学者がいました。その科学者はドイツが戦争に勝つためには必要だと言って毒ガスを生産しました。しかしその奥さんは毒ガスで死んでいく兵士をもう考えて自殺されました。奥さんが自殺されました。科学者は心が狂ってるんですね。奥さんは心が正しいままお亡くなりになりました。我々科学者は二度と再び誰を信じたらよいのかという質問がないようにしたい。迷いが。NHK もテレビ朝日も朝日新聞もよーく考えてほしいんですよ。皆さんインテリで学力もあります。しかし人間の心がなければダメですよ。ええ、ダメです。私はそう思いまして、やっと昨日私はもう一回頑張ろうと思いましたんで、今日この幸福になろうの8番久しぶりに出すことができるようになりました。